はい、チムシー松本のデジオ虫の声、本日はもう非常に私ゲロが吐きそうなぐらい緊張しているんですけども、ちょっと作業場から遠征してきまして、すごい方のところにお話を聞きに来ております、JB トップ50のペープロで、ハンクル代表の、泉和馬さん、
よろしくお願いします。
あと道先案内人に開発
そう、ね、
の開発さん、よろしくお願いします。
よろしく、よろしく。
いや、去年ロドリさんの取材で初めて来させていただいて、記事になったのを見たら、なんかここで伺った話の中、ああ面白かったなっていう部分がやっぱそんなにはメインは、
まあそうですよね、
裏は映りを書くっていうそうだったなみたいなので、しかもなんかあそこにはロドリさんが泉さんなんてどうでしょうって言って、僕がいいですねみたいな答えてるんですけど、一応僕のリクエストだったんですよ。
そうなんです
泉さんとかダメですかって言ったら、すぐ聞いてみますとか言っていやそうなんです。で、まあ、前回はまあまあ緊張してたんですけど、今回自分がまたこうやって喋って回さなくちゃいけないってなると余計に大丈夫かなっていう思いはあったんですけど、ありがとうございます。いやでもその時にやっぱ取材終わって家帰る時に、ああやっぱよかったなと思ってなんかルアービルダーって、まあ言ってもだからちょっと謎な仕事だなと、先輩方もいっぱいいらっしゃって、僕とかも、まあ、言ったらトップオーダーのルアー作ってるんで、まあ、どちらかというと最初の頃はやっぱトップのメーカーの人をこう追いかけてというか、なんかお手本にする人らが結構いたんですけど、自分の作り方がどんどん違う方向に行きまして、なんかこの人はまあ言ったわけでつまんねえなと思って
。自分の方が面白いってこと。
そうですね。
それいいじゃん。
そ
んだけ。
そっかで意気込みがないとね。
信用できねえなってどっかで思うようになります。まあまた方向性がちょっと違う。まあなんかやっぱきっちりなんか綺麗に作るとかもう多分大事だと思うんですけど、やっぱすごい釣り道具としてこう。本当になんかこれでいいのかなって、一生懸命自分が釣れる道具をやっぱ作りたいと思って作ってたんですけど、もっと釣りちゃんと勉強しないとなと思って大会とか出て、今はやっぱ大会とルアー作りが本当になんかどっちもないとダメみたいな状態にな
って、やっぱり結果が出ないとね、
そうですね、
進めない
ですね。で、そういうことをされてる人を探したら泉さんしかいなかったっていうでもルアー作ってる人は意外とその大会には出てる人がすごく少ないというか、まあ、大会出てる方でルアーのデザインをまあ仕事でされることは
ルアーメーカーになってる人は結構いますよね、はい、
でもそのハンドメイドもというかその自分の手でやっぱ作ってとかっていう人はあんまりいなくて、僕もまあどちらかというと 逆なんですけど、先にルアー作っててちょっと釣りが下手だなというのが分かる事件がありまして、でなんかそれでもまあすぐ大会には行き着かなかったんですけど、なんかあがいてるうちに大会の釣りでやっぱりその上手くなるきっかけみたいなのが見えたので、
まあ、それはだから悔しいからだよね、人が釣れて
る、そうですね、
だから基本的にはさ、その大会に出なくたって こうやって写真撮って人に見せびらかすっていうのはもうほとんど大概出てるようなもんなんですよ、気持ち的に。
はいはいはい。
そこが原点だ。まあ、そういうたくさんでかいやつを追いたいっていう原点で、じゃあその、ね、ネタは何かなっていうと、やっぱり直接魚食うやつはルアーだから、うん、こいつはすごいやつ考えれば釣れんじゃないのっていうのはすごいこう単純な発想ですよ。
そうですね。
うん、そこから私も始まってます。
いやもう一番最初作られた時は大会とかはあ、
いやいやない、だって中学生ですか、中学2年生だからうちはそのなんか作るほらその弓弓道部の関係の実家が親父がそういう仕事してたんで、はい、動画がいっぱいあったんで、
は
い、だからルアー見ればそんな別によく複雑な行動してるわけじゃないから、
はい、
中学2年ぐらいって言ったらその次ルアーフィッシング始めた時にはもうルアーを作ってましたまあだからその今回もねないしね、はい、そういう、うん、だからそんな難しいと思ってない、はい、最初からねえ、
その一発目が残って
あるんじゃない
の、あ、あれは違うんですか、その
あれはね、高校3年の時から作ってるんです。
ああ、
その前まではとにかくいろんなほらメーカーの、だ特にアメリカとかヨーロッパのルアーメーカーの
はいはいはいはい、
パクリですそれを自分で作って、だけど結局は本物釣り場行くとほら自分のは自信ないから同じように作ってあって、だから本物使うんですよ、本物使ったことない
。あ、それ逆に使うようになったのは、
使うようになったのは自分でオリジナルを作ってから、
はい、
あ、そればっかりしか使わない。あ、
もう1974年
生まれる前でした
41年
ですね。今日、あの、小平、
うん、
あの、事務所というか、これ来させてもらって、パッて見たら、やっぱ、作られてるんだなって、テーブルにずらっと。
まあ、これはあれですね、来年自分が使うように作ってるのが多いですよ、まあ、売り物も多少ありますけど、まあ、半分ぐらいは。だからもう一応とほらシーズン終わって、
はい、
来年の目標で、うん、まあ、来年はちょっと自分のルアーだけちょっと一生懸命作ってる、だってどうせルアー作れるわけだからやってみようかっていうのが
どうせ
つふつと湧いて突然湧いてきたわけまあ前にあるんですけど、
はい
でも思うところがあって、うん、売ってるものでなかったらもうやっぱ作りますよね。
当然そうですね、う
ん、
だからそのトップばっかり作ってるって言われてましたけど、
はいはいはい、
トーナメントでやっぱり、ね、最終的には魚を騙せるのはトップなんですよ、うん、そこは、ね、非常に重要なところで、
はい、
だそれを、ね、真剣にやってほらワールドチャンピオンになった小林くんとかいるわけだから。
そうなんですよね。
一つの儲けっていうかさ、
衝撃、
証明されてる。
本当に衝撃でした、
証明されてるんで。いや、本当そうですよ。いる魚を見ると最後はトップです。
あ、
うん、
水中に沈めてそばに行っても、それはちょっとパッと見切っちゃう
のが多い
ですね。
はい、
うん、
そか、水面があるから。
そうそうそうそう。うん、
そうですね、
そう、40何年間やってた結果はそれですが、
あ
トップはすごいわと思って
そ、前々回に山岡さんにたまたま、うん、あのまあ、たまたまというかあのこっちに忘年会に来られるということで、うん、会いに行って喋ってて出てもらったんですけど、その時やっぱ小林さんの話が届いてそっちの話じゃなくて、うん、ポロッとでも今年は散々だったけどって。
いや、それは催眠です
。誰もがその、栄光の方を見てる中、うん、一緒に戦ってる人間はすごい現実的なことを、ぶちかましてくるっていう。やっぱまあ、村がある程度は群れがあるけど、
それが本当だと思います。
そしてね、整った時に、あんな爆発的な結果になるんだっていうのは言ってありましたね。
だからそこがちょっと人間には到底考えられない部分があるから、
うん、
ねえ、もう面白いことやってんじゃないのそれ分かってたら、答え分かってたらやりたくない
ですよね どっかでなんかこう今の流れである程度なんか答えとしてはやっぱそういうフィネスというか食わせの方が強いんじゃないかみたいなのがあったから余計にやっぱあの衝撃というかパンチありましたね。
だからまあちょっと小林君が強いすぎたんだよね。それでトータルウェイトになったからもうまたいけると思ったんだよね。
ああ
ちょっと強いすぎちゃってさっきちょっとパラマーしてるっていうのまあ、でも気持ちもよくわかる。だからやったことない人たちはみんなわかる、その気持ち。連れても連れなくてもその時どういうあれだったかっていう。まあ、あのあれですよ、ちゃんと慰めてあげればそれでいいんですよ。
トップで言えば泉さん、僕の印象ではそのあのバズ、
ああバズね、
でしかもその黒のバズへの思い、思い出ですかね、僕が呼んだものが。
そうだね、思い出はありますよね。まあ、それだけ衝撃的だったってことですよね。
まあ、一緒に乗ってる人、
ポール・アライアスです。
はい。
飽きませんね。飽きませんね。一緒に乗ってる人のレベルで言うと、ちょっと、とんでもない。
だから、その、ね、いや、もっと驚いたことは、もっと違うところで驚いたんだけど、その、まあ、クロスカーナスと、その、ポール・アライアスとガンダス・ビルで秋、
はい、
その、トーナメントがあって、二人で乗って釣り行ったんです。
はい。
でそのね、あのお前明日はバズベッド持ってこいって言って、バズベッドに釣れるからって、ね、私もフロックで一応釣るとか あったんだけど、ポールアライアスやってたから、まあ、行かないとまずいじゃん、それ最初ね。で行ったのね。そしてバズベッド、黒いバズベッド投げ出したら本当に入れ食いになる、うん、それでまあ私もじゃあバズベッド投げ出したら釣れるんだろうって、私は黒いバズベッド持っていなかった、白いバズベッドしか持ってる。でも出るんですよ、バン。だけど、後方20センチとか30センチぐらい。まあ、それは引き方も悪かったかもしれないけど、でも、こう連れて、そのまま流していくと思うじゃないですか、普通バズメートだから。
はいはい、
うん、違うんですよ。その大体その100メーターか150メーターの間をバズベートで行き来する
の。U ターンしやがった。こいつ U ターンしやがった。
他何も使う。バズベートだ
け。のみですか。
そうそう。それで結構釣れるんですよ。24ポンド使った。
はい。
すごいですよ。俺は何をしたかっていうと、バズベートはないじゃない、はい、バズベートないから。はい、それでじゃあこんだけトップで出るならザラでも釣れんじゃねえのって言って、ザラもいろいろワームとかザラとか全部やってザラで1本釣ったんだけど。
すごい差が出る。
だから向こうのその秋のパターンっていうのは大体クリークの中流域に魚がいるっていうのが分かってるから、みんなそれが王道なんですよ、そこをやるっていうのは。でその下流に今度はあのスローローリングにしてる人もいて、やっぱりそれでも釣れてる、うん、バスがちょっと深くなってたんで、そっちはスローローリングで釣れてるのかなって話で、その2人でシェアして150m150m やってるんですよ、うん、
それでポールアライアスはその時いない、
いいとこは言ったけど優勝はできてるんですね。あ、だから結局潰さなかったってことだよね。でも俺2日目、白いバズベットを黒くマジックで塗って、
はい、
ただその2日目は、その下の人と当たった。成績悪いから、自分のとこ行けないわけで、
はい、
スローリングで捨てる人たちがすごい、ここに来たわけで。だから黒いバズベット釣れましたよ、1匹か2匹。
やっぱ効果は
あるんだな。すごいな。だけど一番驚いたのはそこのストレッチを往復したってこと。一日そこにいたってこと。バズベートだけで。すげえって思
って、もう全部魚が刺してくるっていうのも、もうい
や、いるやつが反応するんだ。ブイトだからね。
ああ。
バズベートって言うとブイトで。
はいはい。
水深だからボートの位置で10フィートぐらいの。ええ。深部だから
見てみてください
。はい。いるやつをまあこっちでこう反応するわけだよ。
バズベート。
まんべんなく釣れ
る。まんべんなく釣れてました
。それ、
それが。うん。それで入れ替え入れ替えして24ポンドになって。その時はおそらくトップだと思う。その日トップだと思う。
はあ、
はあ、
なんだよ。もうちょっといい勉強させていただきます。
もうちょっと詳しく言ってくれよっていう。そうそうそう。黒って言ってくれよ。
そこは神秘だよね。バズベート持ってこいって言ったまではさ、すごいあれいい人なん
だよ。そうですよね。
あとはお前の腕だけだから。そこまで差がつくとは誰も思ってなかったね。
ダイナモバズはその後ですか？
その後ですね。だからもうちょっとすげえ、やっぱし、音を高くしたかったので、それで工夫してビーズを入れて。だ向こうはそのヘッドに当たる、そのペラがヘッドに当たるバッグっていっぱいあるんで、
あ、
うん、ただほら、使ってるうちにどんどん名張りが剥がれてくれて、ね、ならなくなっちゃうんですよ。はい、
ダイナモ減らないですもんね。
減らないですね。でおそらく世界一うるさいバズベートだと思います。今だそれで帰ってきて、琵琶湖でやった時、結構あの他のバズベートともう入れる、
はい、
私の方が入れ食いで他のバズベート全く来ないってよくありました。琵琶湖で、うん、それはよくある。いまだにね、あの注文を受ける時は受けるんで。あれですよ、だから北君がもう日本全国探して1個しかなかったって
言ってた。え、そうなんですか？
欲しくて。
琵
琶湖で釣れるから。
はいはいはいはい。
で、泉さん持ってますかって言うと、俺もないんだよねいや、自分のしかないからさ、今。
まあ、最後塗ればいいんですけどね。
そうそうそう、作ればあるんですけど。来年を作りますっていう。そうしてたら、なんかあの最終戦で北君の好きなベッドで勝っちゃってさ、
やっぱそれは
複雑ですね。
やっぱそうですよね。
出てるからね、一人だって。
あの手前味噌というか自分の話なんですけど、うちのルアーはもう。ついに今年僕ダメだったんですけど、ウィンディングルアーになりまして。
あ、そうですか。
僕も出てたんですよ。みんながこっち見るんですけど、僕だけ全然嬉しそうじゃなかったみたいで、よかったじゃんとかって、その、まあ、みんな仕事の面もありますし、それはそうなんですけど。
いや、それは良かったです
ね。そうなんですよね、まあ、自分で実現したかったことだったんですけど。
だってジャッカルの加藤さんなんかさ、作ったからでみんな人が優勝して自分が優勝してんじゃん。ワームあるかもしれないけど、外れたらいいんじゃないのか。
そうですね。
ベビーシャットから始まってね。
ああ、そんなところからですか。そうですね。片岡君もチャッターで優勝してたし。
あれはすごかったね。引き通して。ハンベッド魅力ありますよ。だから当たった時はすごい
ですよね。そうですよね、
うん、面白いですよね。
大抵はだから練習で使ってボロボロになって結局ダメで、あ、柔らかいのにいっちゃうのが多いんですけどね。
本当に、まあ、3試合3日間っていうのは、うん、なかなか、うん、あの鬱陶しいっていうのはなかなかこう難しい感じはするんですけど、
だから練習で、まあ、それはプリプレやっても、まあ、その前の公式プランもそうなんだけど、そこそこ魚釣れちゃいますよね。
あ、
だそのそこそこ釣れちゃったものはその本物だと思ってやっちゃうわけだけど、ほとんどの本物じゃない。
一
人だけ本物持ってるの、味方持ってる、本物の釣り方を知ってる人は。だからその魚がだから60人いるわけだから60通りの釣り方をしてるわけなんで、
はい、
その中で正しいのは1人。
うん、
そこで見極められるか見極めらんないかですよ。
あ、
うん、私なんかほらいい加減だから魚ちょこっと釣れたらそれいいやと思っちゃう。ちょっと大きな間違いでね落とし穴になってくる。大概そうです。
やればやるほど難しくなりますね。
そうそう、やっぱりちょっと釣れないとね、精神的にね、はい、もう落ち込んじゃうからね、 じゃあ自分を信じてやりきれるかどうかの問題ですね、はい、そこが全てですね、弱いんだやっぱり、なんかいくら年取ってもやっぱり精神的に弱いなと思いますし、やっぱり魚が釣れないっていうことはね、すごい精神的にダメージが大きい。
でまたトーナメントだと周りが釣ったりするじゃないですか。
そうですよ。あれかい。グラフで動いちゃう。
そう。見えてるところで釣れちゃうって嫌ですよね。
あれきついね。
なんでもありだと本当にそうですよね。
しかも自分の流した後とかで釣られちゃった日にはさ。
本当にだから衝撃的なこと一回あってさ。
はい。
ジャッカルのさ、こうセミみたいにでかいやつなんて言うんだっけ。
あ、ポンパドール。
そう、ポンパドール。火花でさ、
はい、
一番下の方行って、温泉バンドの、
はい、
私はちょっと手前でね、でアルゴートで温泉バンドで火を吐いた人がいて、こうって真ん中こうやってやってるんだけど、そのジャックのポンパドールを投げて、パチパチやってんだ。ドーン
あれは別に中ですか、
54センチが辛いって優勝。2000いくつ
それは
全部見てしまった
っていう。ヒバラの。ヒバラの、
そう、JB ヒバラ。
あ、じゃあ、同じ出てる選手なんですね。
朝さ、その人は会津の人、会津若松の人で、泉さんも会津若松ですよね、なんて話をしてた人で、初めて出た人なんで。
ワンドの真ん中ですか？
真ん中にそう、やっぱり島あるんだけど、その水中の島があるんですけど、水中島、それを狙ってんだけど、はい、すごかったなと思って。取り込んでる時になんかもうすごいんだよね。
5歳。
今どっちだった
んですか？スモール。いやいやいや、
ラージの火花で54って相当ですよね。すげえ。
いい衝撃的、もう一日釣りになんないですこのやってる場合じゃねえじゃん。
これ逆に揺れますよね。
コンパドール買もう買わなくちゃいけない。そんなことがあるんだなと思って、ね、面白いね、釣りね。
そうですよね。とか自分のルアーでも出るって一応決めてるんで、まだ我慢できるんですけど、やっぱその中でもどっか控えになってしまうんですよね。だ最近やっぱ迷ったら、その他人が見て一番怖い釣りを観光するようにしてますね。旗から見てたら、やっぱバズで一日引かれたら嫌だなとか、バズ一日中ずっと引かれたら嫌だなって思うことを、で自分で見つけた可能性の中で一番怖い釣りをもう我慢してやることも増えます。まあ、決めきれなかった時というあれですけど、
一番大切な、一番釣れたなところに一番注意するのが、もう最後の1時間ダメな時
他人の釣り見てたらなんとなく分かるんですよね、それやばいなみたいな。確かにそれをやりきれる人とやりきってる人はあまりいないかったりする。
やりきってデッサル優勝してますね。
そう、なかなかそうですよね。
まあでもね、本当トーナメント出てるといろんなことありますよね。
信じられないこといっぱいあるよ。
自分にも起きるし、他の人にもやっぱそういうのは起きるし、
自分に起きた時のしびれが、
うん、
それで一生やっちゃうんで、
もうそれがもうそうだね、もう抜け出せなくなるよね。
意味変えるんだ。普通のトーナメントでは最高順位、準優勝なんですよ、一人で出てて。でだから、まあ、突破だけのみんなでやろうで、まあ、そういうのも、まあ、多分40人ぐらい出ててやった時に1回優勝してるんですけど、なんか前日は雨かなんか降ってしまって、シントネガーですごい濁ったんですよね。で全然もうまだ釣り今に比べたらもうちゃんと考えてなんてやってなかった頃だったんですけど、自分が持ってた中で一番でかい15センチぐらいのルアーに7番のブレードがついたやつで、 やっぱ濁ったらでかいルアーでしょって言ったら本当に一発目出て出てしまって
素晴らしい。
で調子乗って投げててもう一本出てその二本で本当に優勝してしまったんですけど、そっから 4,5 年我に帰るまで状況が悪くなったら大きいルアーを使うっていう、それ以降一回もなかったですね。よく書いた状況悪くなったというあの時は状況が悪くなくて水だけやっぱちょっと濁ったというか、そこまでは悪くなってなかったんだと思うんですけど、間違ったのをあのだいぶ長い間やりましたね。大会じゃないとあの
緊張感がね、
しびれというか頭おかしくなっちゃう。
だって普段も全然釣りしないもん。いいって全然面白くない。練習なんか全然面白くない。だってちょっと近隣でやらなくちゃいけないわけでしょ。なんかも釣れないし、そんなこと言っちゃいけない。いや本当にその基礎っていう時はもう本気で、
はい、
釣れても釣れなくても本気で釣りができるから楽しい。真っ白になることはよくだけど、最近はないかな、前真っ白。
そうですね、トーナメント出てなかったら、そこまで魚を必死に追うってことはないですからね。釣れたらいいなくらいでしか。
釣れて、釣り味を楽しむこと、まあ、ほとんどの人はその釣り味が楽しくてやってるのもあるでしょうけど、全然楽しくないもんね。
そこまで、きっぱりと。
もう当たったら、そこで、そこ一番楽しい。もうあとは、本当に暴れないで、そっと上がってきてくれと思う。
跳ねるだって。
跳ねるんじゃないですか。体力使うから、ね、なるほど。すぐ話してやるからね。そんなことちっちゃいけ
ど、ヘラでもやっぱり大会なんですもんね。
そうですそうですそうです。ヘラはほら初心者だったんで結構なんていうの、まあ、練習しないとね、もう一番結構隠れ、はい、て練習してましたけど、今はもうほとんどぶっつけ本番で、この前もやっぱり練習したんですよ、
はい、
1日練習したか、いつも練習すると調子悪いんですよ、成績良くない。だ1日はダメなんだ、2日練習したらね、もっとダメだった
。なんですかね、やっぱありますよね、釣りって。
そのほら本番そのまま行くときってもうその気持ちが集中して、はい、今日はこれやるぞってやって、はい、当たりパーンって優勝するんだけど、練習してるともういろんなことが頭が入ってくる。でほらさっき言ったようにその一番を掴んでるわけじゃないからね。はいはい
雑念がダメなんで
集中だよね、やっぱ集中。
そうですね、
もうあの成績いいときは人見てない、見えてない、自分の釣りしか考えてないね、はいはい、なんて楽しいんだろうと思いながら、人の釣りを見えた瞬間にもダメだね、
はいはい
はい、そうですね、
絶対ダメです
そうですよね、
そうですね。
いや5匹でね、6キロぐらい釣って余裕で人の釣り見んならそれは考えられない。いや別にそんな難しいことやってるわけじゃないですよ、だってたった5匹釣れるのが1日で、我々はさ全然普通だ、普通だったら簡単なことなんだけど、それダメだね。
そういえば大会のあのまあ60人ぐらいですか今。
そうですね、60人ぐらい、
わーってみんなで一斉にその大会の日にみんなもう本気でやったらやっぱ食わなくなるもんなんです
か。あ、もちろん食わない。その前にだって練習2日間本気でやったでしょ、
はいはい、
それでその前にプリプラでもう1週間も10日もいるやつ、はい、バカなやつがいるんです、はい、なんで自分で自分で首絞めてるんだろうなって、もう何回も動けるだろうって大変だとかだったらね、わかるけど、はいはい、いや本当食わないですよ。だってそれでどん用意ドンってやった瞬間に一番釣れるとこでみんなバンっていくんですよ。だからもう2番煎じ2回目移動するときはもう釣れないとこに行くっていう、
あ
完全に、うん、だから本当に見つけてないとそこで魚は食わせられないっていう。
ちょっと外国でも外国だともっとフィールドと思って、
でかいけど
やっぱり
釣るとこは一緒ですだから結構ね、まあ、なかなかバッティングするんだろうね。だからバッティングしないようなとこで自分の釣りがあってればそれで優勝するんだろうね。
どうかわかんないですけど、今でもこれいけんじゃねえか。
ああ、もう毎回毎回。そんなもんだ。それがなくなったら終わるでしょ。そうです
ね。自分のその必殺ルアー
やっぱり地域が毎回ありますよ。
あるそうね。それは去年聞いて、ああっていう。
最初使って1時間ぐらいで、もしかしたらダメかもしれないと思って。まともに終わったらダメだった。そんな甘くないなっていうのはね。当たってたら勝ってますよ。でもそうやっていかないと、そのルアーメーカーとしてっていうか、まあね、新しいものがどんどんいい感
じで、ね、そうですね、
うん、毎回毎回お前カツカツって言って勝たねえじゃねえかっていつも言われてるけどそのくらいの気持ちがねないとね。
そうですね。
でもさっき伊豆さんはあれですね、いや本当に釣れるルアーができたら出したくない
はっきり言ってもう絶対売らないと思います。
見せないです。
いやだって何個でも稼ぎますからね。
ですよね。
マスクロとして、マスクロとして。結構みんなね、あれじゃない、有名な向こうのプロリプランとかそういうのはみんな秘密兵器いっぱいあってて、それがほらね、あんまりテレビ放送されてなければね、みんな。
そうですね。
テレビ放送でやらんかいね、なんで、ちょっとバレちゃって、やりにくいところあるじゃないの、やっぱし、みんな使うようになっちゃって、ね。
そっか、テレビ入ってくるともう無理ですよね、隠しようがないですよね。
釣らなきゃしょうがないからね。
だから基本的に、その一つのメーカーで、どんな大きな一つメーカーでも、その、そこの会社のルアーだけではね、やっぱり釣りは成り立たないんですよ。だからやっぱしもう柔軟にもう全てのルアーを使うというか道具を使うって意識でいないと、それがそっちが本物だと思うね。
はい、
うん、逆にその自分だけのっていうのはちょっと、範囲が狭くなっちゃって、
そうですね、無理はありますね。
あんまり一つ の、 その自分のところのメーカーだけを聞いたら俺は信用してない、はい、あんまり、ね、本当にこの人釣り知ってるのってその次言いたくなっちゃうぐらいね、
うん、本当に、うん、今だあの普段は全部やるんですよ、ワールドのクランクも、
うん、
だけどみんなはそうは思ってないんですよね、
ワーム
って言われて
ね。ワームも投げるもんね。
レンズメンダーの話されたら、いつ使うのよとか言われて。使うよ。
あんな楽しいものはないって話。まあ、そういうの本当じゃないのね。だからそれはね。
そうじゃないと、わかんないことがいっぱいありますもんね。試合ではどうしても今のところまだメーカーとして何かしてやりたい、してしたいっていう目論みで出てるんで、どうしても時々思いますけどね、まあ、何もなしで大会出てみたらどうなるんだろうと。多分でもそれはそれでまだ混乱するんでしょうね。何でもできると。やっぱ面白いですね。
バスの場合はある程度これ自分で魚を探すね、あれだから、やっぱある程度考えてから、うん、少しやっぱりその光が見えてるんだけど、そこでどうやってね、
うん、そうですね、
そう合わせるかですよね。バスと釣り方とルアーが合ってればバシッと釣れるんだから、うん、
そうですよね、本当場所とルアーですよね。
女と釣り方が、ね、
そうです。うん、それだけなんだけれど難しいよね。
だからその3つがこう同時にパンと進行しないとうまくいかないからね、はい、それで1個でもかけて
くる
とダメだから、
そう
ですね、それが難しいところで。
ダム苦手だったんですけど、ずっと今年普段の釣りもダムの方に行く増やしていったら、やっぱり もうルアーが合ってなかったんだなっていうのが分かるよく分かる。どんどんダムに向けたルアーばっかり作るようになってしまって
。私ね、昔ダム得意だったのに今は得意じゃなくてやっぱりダムは私の知り合いで、あのずーっと都で釣りしてる人がいたので、ね、はい、それでそのトップ50に来てて、まあ、それで一緒にこう次練習とかするじゃないですか、はい、それでダムになると全然釣れない、うん、つまりピンキャストまでいい、あーオープンウォーターでバンバン投げたりする、ね、うん、足でピッチングはできないよくこれでトップゴルフ来たなって
まあ全然違いますよね。
多分ね、その人アングラオブザイヤー一回取ったんで、今いなくなったけどね。そういう人もいるんだ。
釣りの大会じゃないですけど、そういう雑誌形式の大会とか見てても、関東でずっと釣りをしてる人と、まあ、あの関西とかもうちょっと西の方で釣りしてる人の戦い方って違いますね、明らかに、
うん、
こっちの人は釣れない時に強い、
うん、
か、あのやっぱ抑えの力というか、うん、向こうの人はある程度やっぱ出るもんだと思って技を繰り出してるというか、
うん、
こっちはやっぱもうちょっとこう、
まあ、打ちのめされすぎまく
って的確に当てる
されまくってるから、ね、
選手は的確に当てることが、
いやでもある時その関西の釣りがあの関東の、ね、
そうですね、
水域でバーン
と止まる、
ね、優勝したことよくあるん
ですよ、ね、そうですね、
普通の釣りなんだけどね、だからあんまり考えなくてもいいんじゃないのかなっていうのね、
うん、ありますね。
こっちでずっとやってると爆発力がなくなっていきそうな感じはやっぱ
ね、うん、だからこっちから向こう行って同じような釣りしちゃうと、
ちょっと弱かった
り、もうそうそう弱くてサイズ伸びなかったりしちゃうよね、多分ね、使うものが小さかったのに必然的にちっちゃなしか釣れなかったりね。
たまにやっぱちょこちょこ向こう行って、
うん、
あ、楽してこんなに素直な魚なんだっていう経験をしないと
本当は素直なんだよ、
本当に素直ないい子なんですよね
いいやつなんだよ本当は。
私だってさ、韓国、初めて韓国行った時の試合なんかすごかったんだって。それでほら、まだほら、そんなに人が入ってるとこじゃないし、
会社
がいっぱいいるとこだから、普通にトップでもクランクでも何でも釣れるわけ。そこであえて私はね、ビーチの常吉をやったもう、究極ボコボコですよ。五島で4500とかね、朝一で。
ああ。
入れ食い、どこ行ったって入れ食い。結局2日目バラしまくってすぐ終わっちゃったんだけどだからそのくらいあれだよね、あすごい時はすごいよ。そのライトニングだってもうピシッと合えばものすごいです
ね、あ
でっかいのばっか釣れるんですね。
だその当時あのねダウンショットね流行った時はやっぱかな、他の釣りかなわなかったですよね。そんくらいの爆発力はありましたよね、
すごかったよね。そのリーチのダウンショットってのはすごかった
ですね。もう散々やりました。
いまだに引きずってからダメなんだ。来年使えないから、あ、よかったなって。
ああ。
持っていかなくていいやつ。
それは味わっちゃうともうあれなんですね。
なんかその、うん、そういうのって。昔の池原七色とか、その琵琶湖とかでもすっごいこう経験して、一日、まあ、一番多い時は150匹ぐらい釣ってるわけじゃないですか、まあ、100匹ぐらいとか釣ってるわけ。だからある程度釣れなくなると、こうどんどん変えていっちゃうんで、釣りをね、このトーナメント中に。でもっと釣れるやつがあるんじゃないかと思ってやるんですよ、大きな間違いなんて言ってきて。だそこはちょっとあの、それを経験しちゃってる部分、なんかそこはちょっと違うところなんだなってこう、なかなかこう変えられない、
うん、
もっとすごいのがあるはずだと思ってこう違うことをやっちゃうんでね、で無駄な時間を過ごして終わる
大会中ですよね。
そう大会中大抵あの成績悪いですけど大体そのくらいのことですよね。 可能性はあるんですよね。
そうですね、ゼロじゃないですからね。
ただ間違ってたっていうだけ
の。たまたま反応するやつがいなかった。
成績いい時っていうのはそのやっぱこれいけるっていう、こう度合いはやっぱ高いです。高いです。
それもう時間で分かっちゃう。だからパーンってやったらそう当たってるからパーンっていい魚が来るわけですよね。で苦労してないですよね。それがこう釣れなく何時間か釣れなくなって崩れていく時にはだんだんだんだんこう恐怖のその波に入っていくわけで。自分で壊れてるの分かるんだけど、それを変えられないところがあれだね。だからもういいや、もう1日目も2日もゼロでもいいやって開き直ってやるしかないんだけど、それをやってもなんかね、今度は釣り人が出てきちゃってちょっとサンマ釣りたいと思ってちょっと感触を味わいたいなと思っちゃうんで、そういうのも出てくる。
はい、
去年 の, その記事にも、
うん、
大会に出ない人は信じてないですって書いてある。念頭に。
確かに絶対そこでだって急。もうさ一番厳しい時に使うっていうのはなんでしょう、うん、はい、やっぱしそれを経験しないとルアー俺絶対信じない、
うん、
いやたまたま俺ルアーだからいくらでも釣れる
けど、はいはい、
ね、うん、アメリカのルアーはほとんど全部偶然でできたルアーだった
、
うん、狙って作ったやつで当たったってのはないじゃん、
うん、
そのトーナメントやってるわけじゃないからさ、
そうですね、
その気持ちはほんの一部の人しか分かんないと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、
でも影響力が大きいよね、やっぱりその頃全然知らない人たちが使ってすぐ釣れたらさ、
そうですね、
今年はポッパーの年でしたね、
あ、そうだ、
はい、あ、使ったね、
それもやっぱ ダム対策だったんですけど、大会、まあ、まあポッパーってすごくちゃんとよくできたのがあまりにもありすぎてもう手もつけなかったんですけど、まあ、あとはやっぱそこまでその使い道がはっきりは自分の中ではなかったんですけど、あんなちょこっと動かすだけであんな遠くまで誘えて、こっちが
出るときは出る、
こっちが動かす量すごく少なくて済むなっていうのが、よく言ったクリアウォーター対策にあったんですよ。
相当遠くからも分かってるはずだからね。
いや、もう落ちた瞬間、でも、はい、前から分かってるでしょ。
まあ、魚見てますからね。
特にクリアウォーターはね、本当落ちる前に見てる。
そうですよね。
そうですね。
うん、鳥とか飛んでるとさっと逃げますもんね。
だからトップウォーター、そのトップやる人たちは理にかなって、ね、遠くからピューってなって、
はい、
キャッチが正確であれば、
うん、
釣れる可能性はすごい高い。
そうですね。
うん、だってトーナメントやってる人にどんどん近づいていっちゃう。